ピアノうるせえ。
バブルビ
ーミリーの
これ食えますか。
これ食えますか。
はい、そういうことで、はい、今週も始まりましたバブルビーミリーのこれ食えますか、はい、第21回目、はい、はい、ピアノうるせえとは、
いやツイッター見てたらピアノ男が、はい、ピアノ男って皆さん分かります？あいつ三重県だっけ？
三重県
名張市にいるナードコアの人なんですけど、うん、ナードコア少年なんですけど、うん、冒頭のこれくえの冒頭のミディさんの一言復活希望って書いてあったんで、うん、復活しましたよ
それがピアノうるせえこれは続けていくんですか、
気が向いたら
ああそうです
か。なんかでも結構楽しみにしてる人いたらしいね、ピアノ以外にも。
あ、このラジオ、
うん、あれ本当に冒頭の一言、でもあんまり面白いことはもう言いません
、ね、
面白いことを言おうと思うといつも空回りするんで、うん、
エネルギー必要だからね。
その時思ったことを一言言いますんで、
はい、
というわけで、第21回は
始まりましたけども
、どうしてますか。最近は
レコーディングをしましてですね、
ほう、
高調鎮という台湾のバンドがいています
、
まあ、ヒップホップのね、で彼らのリミックスっていう作業を、年末ぐらいからやっててですね、うん、なかなかこう思ったようにいかなくて、うん、挫折を繰り返し、うん、だらだらだらだらと。
年末ぐらいからって、もう今日2月10日
11日1ヶ月半以上かかってるんですよでやりたいことは決まってるんだけど、うん、そういう音にならなくて、うん、こうもう諦めたりでせかされたり、うん、いろいろやりつつですね、うん、でやっと2月の中旬になって、うん、あのやっと昨日完成したんですけども、まあ、今までとちょっと違って生音が主体の感じの曲で、
いやそれは時間かかって、
うん、だ DTM じゃないですか。
DTM やってるとどうしてもね、生音って結局勝手わかんないですからね。
勝手わかんない、うん、で DTM の、 そのシンセの音とかでは生音のギターとか出してもギターになんないんですよ、どう頑張っても。
うーん、
嘘ギター
ディストーションギターはまあまあいけんすけど、
そうだね、ディストーションはいけるけど、
生本当クラシックギターは無理。
そう、
今のところ無理ですね、
まあ、無理です。
どうしても打ち込みって分かっちゃう、
まあ、できる楽器とできない楽器がやっぱり、うんうん、未だにまだあるんですよね、 DTM では。だいぶリアルになってきたけど、
うん、
でそれでどうしてもギターが入れたくて、しかもそのギターがクラシックギター、
うん
ね、ナイロン弦のやつ、うん、そんなこと俺やったこともないんですよ、
ナイロン弦はね。あれも本当弾き方一つで音変わりますからね。
そうそうそう、でそのフレットをこう動かす時のノイズとか、
はいはい、
なんかいっぱいいろんなノイズ入るじゃないですか、
うん、キューとかね、
あれが入らないとなんかね嘘っぽくなるでしょ、
うん、
どうしようかな。でも人いないな、周りに弾ける人いないんですよ、そんなの。
あの駅前とかにいるじゃないですか
駅前で声かけて今から弾いてくれって駅前にでもクラシックギターあんまりいない。
クラシックギターいねえか、
うん、フォークギターはいるよ。
ゆず崩れみたいなやつ、
ゆず崩れみたいないっぱいいるけどね中渕崩れとかいっぱいいますけどクラシックギターでの知り合いって DTM やってたらなんか出会うことはね、普通にやってると一生ないぐらい
ないね。
いない。すごいハードコアとかこういうエレクトリックなことやってるとね、
うん、
特にいないでしょ。
そうね、フォークだもんね。
フォーク
どっちで嫌だか、
クラシック
ナイロン弦っていう。
ああフォークだね、
うん、
うん、いないんですよ。
フォークホームは全然知り合いないですからね、
うん、でもこうね、高調鎮台湾側から、
うん、
まだできた、ま、
中国語で来るわけです
もうすぐトラックダウンなんだけどまだっていう、ごめんもうちょっと待ってってもう焦っててですね、
うん、
もうしょうがないからあんまりやりたくない、なかったんだけど、
うん、
フェイスブックにですね、
うん、
こういう曲作りたいんで、
うん、
こうクラシックギター弾ける方急募、
公開募集
しましたところ、
うん、
ビアジュの山ジェット君からですね、
はい、
ご紹介されましてですね、うん、フォークギターいますよと、
うん、
まあ、いますよっていうか、まあ、当然いきなり本人から来たんですけども、うん、ぜひっていう感じで、まあ、ちょっと初対面ですよ、まだ面識ないんですけど、
うん、
うちがスタジオなので。
すごいね。
すごいんですよ。うちがスタジオなので、
うん、
やりましょう、いつやりますか、
うん、
でメールが来て、うん、明日できますかって言って明日っすかみたいな感じで分かりましたみたいな、
うん、
本当にね昨日の今日みたいな感じ で行ってきまして、
うん
うん、続きっていう横浜のねちょっと山の方にある、
あ山の手の、
うん、なんか住宅地普通の家なんですけど、
うん、
そこがスタジオになってて中入ったら ね普通のリビングルームが防音になってて、
うん、
でもう一つの部屋がコントロールブースになってるんですよ。でも機材がいっぱいあって、うん、楽器もいっぱいあって、
うん、
うわすごいな、ここ全然こう生活感がしないなこの家っていう。
ご本人はどんな方なんですか。
いや若い人で、
うん、もう若い人で、
うん、僕より7つか8つぐらい年下。
それで家がボーン、
家がボーン、
お金持ち。
まあもうそれが職業なんですよ。
ああ、うん、仕事柄ね。
スタジオ経営っていうやってる方で、で初めましてっていうところから、うん、今日の曲はっていう。
まずもう全部コードから説明しなくちゃいけない
わけですね。そうそうそうそう。まあそれでそのギターの、まあ、あのクラシックギターの方なんですけども、うん、まあ、DTM をやってるとですね、うん、もうギター出身じゃないんでギターのことは全く分かんなくて、
まあ、分かんないでしょ、
全く分かんない、うん、キーボードなんですよ、うん、でギターも当然弾けないし、うん、でギターって基本コードから入るでしょ、
うん、
でコードから入ってないんで、うん、鍵盤を押さえてこの音がこうでっていう、うん、そればっかりでこう来てて、
うん、
でも人にそれを伝えようと思ったら、うん、楽譜にしてコードネームを書いてっていうのをやらないと、
基本 DTM って一人でやるもんだから、別にそこまで把握してる必要ないですよ、ね、
普通はな、
うん
うん、ただその、まあ、DTM で完結するともう譜面なんかいらないけど、
う
ん、誰かとやろうと思うと ね、
やろうとしとるとどうしてもそう、
そうそうそう、
そういうなんだ壁が乗り越えなくちゃいけない壁ですよね、
うん、
伝えるっていう作業がいかに大変かって、
そうそうそう、みんなね、だから譜面なんか必要ないよとはね、うん、言うじゃないですか、
言いますね、
あれはね、プレイヤーがよっぽど優秀な場合なんですよ、
ですね、あとジャズとかね、ある程度もうコードのパターンとか決まってるとか、
そうそうそう、
だったらまあありだと思うんですけど、
普通は必要ですね、
うん、歌物やるんだったらまあ、ある程度譜面読めなくちゃ厳しいです、
厳しいですね、うん、でこう普段使ってるキューベスっていうね、うん、DTM のソフトがあって、
うん、
あれにね譜面出力機能ってのがあるんですよ。
あ、そんなんついてんだ。
ついてんの。で譜面をバーンと出力するでしょ
う、うん、
で出力しただけではね、打ち込んだ状態のまま休符とかまんま譜面になるから、
うん、
なんかね小刻みなね32分休符とかねあーバーッと入ったりとかしてね、うん、まずそれを直さないといけないんですよ、
うん、
でそれだけではねコードネームが分かんないわけでしょ。
分かんないですね。
分かんないでしょ。で QBS はねコードネーム解析機能まであんの。
すごいね。
うん、でそのボタンを押したら、うん、この和音がこのコードだっていうのが出てくるんですけど、うん、それがなんか変なコードネームばっかり出してくるんですよ。
セブンディミニッシュナインみたいなやつ。
ディミニッシュ
聞いたことねえよこんなの。
セブンとナインの間にスラッシュが入ってる。
スラッシュ。
なんかね B フラットディミニッシュセブンスラッシュナイン。何これ。
ベースがナインスになってるとかですね多分。
ああそう、うん、オン B とかそういうなんか、うん、わけわかんないんですけど、
うん、
バーッと出てきて、うん、俺こんなコードを出したつもりないんだけどみたいな感じで、うん、なんか分かりにくいから、うん、全部消して、
うん、
でもコードを出すの苦手じゃないですか、うん、さっき言った通り、
うん、
でもまあそれを力ずくでコードを書いてギタリストに持っていったんですよ、
うん、
でその通り弾いてもらったら、うん、なんじゃこれ全然違うってなんじゃこれっていう。で
昨日今日じゃ無理ですよね。
無理ですよ。でその場で、うん、じゃあちょっと今からコードを取りましょうみたいなことを手伝ってもらって、うん、初対面の方ですよ。
もう空気が悪くなりながら
ごめんなさいごめんなさいとか謝り尽くすですね。
ちょっとこうおどおどしながら、
そうそうそうそう、
向こうももう、
もう恐縮、
あ、浮かせることを引き受けちまったって感じになりつつ
キーボードのやつはこうだからダメなんだ
このど素人がみたいな。
そうそうそう、さすがギタリストの方は早いですね、うん、コードを出してくるのが、うん、ここはこのコードの方がいいとかそういうのがやっぱりさすがで、
うん、
それでスパスパスパッと決まっていって、
うん、
でレコーディング、まあ、2時間しか撮れなかったんですけど、
うん、
その1時間ぐらいで賞味すべて終わりまして、すんごいスピーディーに終わって、
うん、
でしかもいい音で完璧なグルーブで撮れていて、
ちゃんとしたスタジオですからね。
ちゃんとしたスタジオで、うん、いや昨日はですねそれで自分の曲に生楽器って今まであんまり入れてこなかったんですよ。
エンジョージ以外。
エンジョージ以外。コーラスとか入れるでしょ。
うん、
生って俺あんまり録音した経験なくて。
俺もないですね。
うん、生を1回1個入れるだけで全然曲変わりますね。なんかニュアンスが。
まあ、グルーヴ感とか全く変わってくる
でしょ。全く変わってくる、
ね、やっぱり。
だからそれがね DTM 十何年やってますけど、
うん、
なんか。初心に帰りましたね。なんか
ですか、 DTM 廃業宣言ですか。
DTM 廃業宣言、もう生でいく。
もうバックバンドとか全部生でやって、うん、ボーカルだけ演じをして、
ボーカルだけ演じやりたいですよそれ、ね、いやでも生は大変ですね。すごい
大変ですよ。かかります、ね、まずその人間関係のコミュニケーションが必要ですから。
そう
明日レコーディングするからって普通無理ですから。
普通無理ですからね。もう無茶ぶりですよね。本当にもう申し訳ないっていう気持ちでいっぱいになってて、いやそれでなんとか形になって、うん、本当もう感謝の気持ちでいっぱいですよ今。
本当ね、あまあ、生に行くなら協調性が大事という。
協調性が大事。
僕も昔バンドやってたことあるんですよ、うん、16歳ぐらいの時、
うん、バンド名何でしたっけ。
バンド名がね、あれは名前ついてなかった、一番最初のやつ。
ああ、そうか、うん、2個目はついてた。
20歳ぐらいにやったらね、バーストバイブレーター
ズ。そうだそうだ、
俺がつけたんじゃないから
バーストバイブレーターズ。
ボーカルの女がつけたんだよ。もう俺はもうその時点で俺はもう、うん、あダサい名前だなって分かってたよ。
バーストバイブレーターズね、
まあ、それじゃなくて16歳の時に、はいはい、やってたバンド、うん、まあ、スタジオとかちょいちょい入ってたんですけども、うん、俺が当時打ち込み興味持ち出して、はい、でちょっと打ち込みを入れたいとかね、うん、こう言い出したらね、うん、みんなやめてっちゃったっていう。
生の人は逆に打ち込みが嫌なんですか。
嫌みたいですね。あ、まあ、今はどうだかしないですけどね、うん、昔はもうパンクバンドなんつったら人力であるもんだろうつって、う
ん、ああ、なんかインチキだみたいなのあるのかな。
そうそうそうそうそう、
なるほどな、
うん、まあね、協調性って大事です。
協調性っていうか なんでしょうね、その良さをそれぞれ分かるところまでいくのが結構道のりなんですかね、うん、生の人が打ち込み。
あ、もうあれはね、先天的なもんだと思っていいと思う。
先天的なもん
だ、うん、打ち込みが嫌い人多分一生打ち込み嫌いだし、
うん
、うん、生演奏を受け付けない人は一生生演奏を受け付けないんじゃないかな。
か、あるかな、そういうのな、うん、いや
どっちも音楽なんだけどね。
そうね、
ああ、どっちもいいとこあんだけど、
うん、まあ、だから一つちょっと生っていう、あ、まあ、音楽としては当たり前なんですけど、うん、そういうことを他人にこうやってもらうっていう時に、うん、なんかこう大変だなっていうのが分かりましたね。
まあね、
ね、
そう、自分一人の世界だけじゃ通用しないですからね、う
ん、ね、まあでもなんとかなりまして、高提灯のですね、うん、ニューアルバムが今年の夏ぐらいに、
まだ先です、
ね、まだ先なんですけどもね。
ね、で 今トラックダウンなんだ。
今ってすごい、
結構時間かけて作るんだ、ね、時間かけてますね。
でまあそれに収録されますので、うん、出た時にですね、もうこのラジオ
台湾で買ってくださいっていう、
台湾で買ってください。日本に帰るのかな、まあ、買えなかったらなんか輸入を手伝ってなんかやってもいいですけどね、
うん、一時期グルービーに高提灯のアルバム並んでましたからね。
並んでましたね。
またああいう感じで何とか並べられるんじゃないですかね。
まあ少量は入ってくるかもしれないですね、うん、はい、
まあ、ご興味ある方はという、
ご興味ある方はという感じで、はい、
はい、というわけでですね、今日はゲスト、うん、
ゲスト、
はい、
いつもですね、この収録させていただいている早稲田のサバコ、
はい、
でサバコの店長でいらっしゃいます、エイジさん、
エイジさん、
ね、いつもこのカウンターでですね、僕らのこのたわいもない会話をこうこの苦笑いしながら
苦笑いしながら付き合ってくれている、
白い目で見たりしながらですね、
こいつら早く帰ってくんねえかな、早く飲み行こうぜって
という
、そろそろ出ていただこうと、
そろそろ出ていただかないとということで、はい、
サバコの店長エイジさんです。
エイジさんです。あ、どうもエイジです。
こんにちは、どうもよろしくお願いいたします。
いつもお世話になっております。
とんでもないです。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、はい、このラジオもう21回目ですけども、
そうですね、はい、
まあ、全部じゃないけども大体サバコでね収録させていただいて、ね、
最初の頃はあれか居酒屋とかで撮って、うん、周りの会話がどんどん入ってきちゃって、うん、話にならね
え。そうそうそうそうそうそうラジオを撮るにはでもかなり音質のいいというか、この響きが少ないし音もないから、
それは箱ですクラブですから
ね、ですからね。
音質いいに決まってます。
すごいクリアな音で撮れてるんじゃないかと思うんですけども、
本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいその前です、はい、
何から話しましょうか。
いや、名前、まあ、だからせっかくね DTM と生演奏の、うん、あれ関係の話をしてたんで、
うん、
その話の続きを交えて、
サバコさんは、まあ、音響がとにかく防音吸音とかがしっかりしているのと、はい、あと実はここボーカルブース、スタジオっていうか、うん、防音室が隠れたところにあるんですよね、う
ん
う
ん、俺も今日知ったんだよ。
そうですね、あんまり言わないですもんね、うん、最初作るお店作るときに、はいはい、まあ、なんかスタジオとしても、ね、使えたらいいなっていう、うんうん、ちょっとコンセプトがあって、うんうん、でもたまたまですね設計 その図面上にちょっと一個狭い空間があったんで、うんうん、そこ物置兼っていう感じ考えてたんですよ、うんうんうん、まあ、結局それで、ね、使ってないんですけど今でも、うん、でもちょっと今おかげさまでサバコも今9年目に入って
9年、
うん、なんかよく続いてるなと思ってるんですけど、うん、まあそれちょっとぼちぼちそういうスタジオ的な使い方も、
うんうんうん、
お客さんに紹介してみたいで使ってもらったりとかしてやってみたらいい、やってみようかなと思ってます、
ね、
ま
あ、早稲田大学近いですからね、
うん、そうですね、
軽音部の方とかが、うんうん、ちょっとボーカル取りたいなって時に、
いやでも ね, これますからね、早稲田大学の子たちって結局卒業しちゃうから、
うん、
それまでに気づかないもん、うちの店とか気づかないもん卒業した子が圧倒的に多いんですよ。
それはエイジさんの営業努力してるじゃないですか。
結構してるけどね。
4年いるんだよ。
そうで9年もやってるから、うん、もう何週もしてるはずなんですけど、うん、なかなか学生さん来ないの、これは僕の営業不足ですかね。学生さん
だって4年いるんだから最初の2年してなくても残り2年は、
うん、うん、そうですね、 ちょっともう少し
来ると思いますよ、普通に募集したら、
は
い、
うんうん、
なんかレコーディングお金はないじゃないですか、学生って、
うん、
でレコーディングをちゃんとするとお金かかるから敬遠してるとかあるのかな、
うん、あ、まあ、あるんじゃないかな、まあ、
それこそ今ミディさんのおっしゃる通り宣伝してないから、うん、でもできれば僕的には、
はいはい、
なんか棚ぼた的に面白いアーティストさんが来てもらってここ使ってもらったらいいな、使ってくれたらいいなと思ってはいるんで、
うん、
そのさじ加減すごくまだ未だに悩んでますね、
まあ、でもレコーディングできる状態にになれば、まあ、我々周辺の人は結構みんな来ると思います、
うんうん、例えばだからなんか生演奏 の, そのライブとかは録音できます、ライブ録音しますよとかそういう宣伝するのもありかもしれないですよね、
うん
うん、あんま考えたことはなかったんですけど、それはちょっとやってみたいですね、
うん、あとなんだろうね、生演奏だけじゃなくてこう DJ, のユース DJ をユースを流すためだけにこう借りに来るとか結構いると思いますけどね、
うん、最近はねユーストリームはもう一般的になってるんですかね、
一般的になってますね、
あの本当に自宅とかでやってる若い子たちいるじゃないですか、うん、こんな感じでそういった子たち集めてね、うん、今日はじゃあサバコでみたいな感じで、うん、なんか飲み物とかお酒飲みながらやるのもありかもしれないですよね、
うんうん、やっぱ家でやるのも面白いとは思うんですけど、気軽でいいと思うんですけど、うん、箱でやるとね、
やっぱ全然違いますよね、
全然違います、
うん、だからさっきの話でも同じなんですけど、あの例えば DTM とかそういうのって家でもう全部できちゃうじゃないですか、うん、
はいはいはいはい、
だからこういうところを借りるっていう考え方があんまりないかもしれないですよね、
うんうん、
若い子たちは
やっぱりね、家で完結するのとはね違いますね、うん、なんかそういう違うスタジオとかに行って、
うん、
なんか限られた時間の中でやんなきゃいけないみたいなのがあると集中しますね、
家でずっとどうしてもズルズルやっちゃうんで、
ズルズルやっちゃうんですよ、うん、
でも、ね、なんか適当に YouTube 見出したり
とか、そうそうそう、途中で寝たりとかしますからね家でやって
ると眠いなとか腹減ったらとか、
うん、しかも爆音基本出せないし、
うん、
でまあ誰かに手伝ってもらうことも基本ないですからね、
なんか面白いですよね、なんか曲作ってるから大きい音で聞いたら面白いし、大きい音、例えばクラブミュージックとかで、うん、大きい音で楽しむものじゃないですか、うん、でも家で作ってはいそれでって言うんで、うん、ライブもしないでそのままだったりとかするとか、うん、なんかもったいないから、うん、
もったいないですね、
そういう人たちのためにまあね、こういった場を使ってもらえばいいなっては思ってますよね、
うん、そうですね、まあなかなかその DTM ってどうしても画面の中で完結しがちっていうか、うん、そこからこう使うニーズみたいなのがなんかやるなんか、ね、作る人が分かんないといけないな、
まず我々世代って、まあ、世代で分けるのはどうかと思うんですけども、うん、
はい、
まあ、バンドとかから入って打ち込みに行った人間っていうのは割とこうスタジオに入ってボーカル取ったりとかが、
うん、
もう普通にやってたと思うんですけど、
うん、
今の多分若い世代の DTM の子っていうのはもう外に出すっていうのがネットだけ で,、
うん、
で基本全部家で完結して、うん、ネットの配信して終わりみたいな感じのが多いと思うんですよ、
物を作る時に対して、うん、に際して、うん、あの外に出るとか動くっていう行為がしない感じはあるんですかね、う
ん、ですね、なんかまあ DJ イベントとかあったらまあ、
まあ、
オファーくれば行くっていう感じで、
作る側と DJ する側がある程度分かれてる、
分かれてるかな、
DJ がそういう作った人のをなんかもらったりとかして、
うん、
そのクラブでかけるっていうのがすごい分かれてるのかな、あんまりライブってどうなんでしょう、
どうなんですかね、まあ、自分はライブやってる人間だけど、
うん、
まあ、エクアド以外あんまりやらないですからね、
でもそういうやる場所がやっぱありますもんね、
うん、一応まあホームグラウンドみたいなのがあるんですけど、うん、意外と呼ばれないんですよね他のイベントに、うんうん、自分で曲作ったり DJ とかやってたらまあ呼びやすいのかもしれないですけど、僕は本当はもう15分だけのライブとかそれだけなんで、うん、まあ呼ばれないですね
DTM とライブの関係っていうのも深いですよね、
深いですね、うん、本当 DTM だけで完結してる方の方がはるかに多いと思うんですよ、
そうなんですよ、 で僕もそれそうじゃないですか、その畑なんで、うん、DTM をやってる人がライブをするってどういうことなんだっていう、
再生ボタンを押すとかするじゃない
ですか、でしょ、結局再生ボタンじゃないですかそれライブなの
っていう、でもたまになんかなんだろう、ミディコントローラーかなんか使ってエフェクト流
す、あ、うん、それはねまだね良心的な方ですよ、だって僕とか MPEG を再生しますから、
ね、そうですよね
僕なんか CDR ですから
でしょ、何にもいじれないですよ、
だただねライブじゃなくてそれはライブ PA なんですよ、うん、あらかじめ用意してある音源を流すのはライブではなく、うん、ライブ PA という呼び名があるんで、一応まあありっちゃありなんですよ、
ありっちゃあり
スタイルでは、
うんうん、だから作った人がここにいて、
うん、
でその客を煽ってくれるみたいな、そういう役割なんですよね、どっちかって言ったら、
なるほどね、
DJ でもなくこう、うん、なんだ生演奏でもなくっていう、うん、その中間がライブ PA、
ね、何にも練習しなくていいっていうね、
で普段そうですね、例えばその CD なりそのネットとかで着るパッケージのものを、はい、その作った本人が来て、うん、ステージに立って、
うん、
演奏じゃなくて再生してくれるっていう行為、
再生してくれるっていう行為でしょう、
あライブ PA、
ライブ、それがライブ PA ですね。まだ、うん、日本ではね本当クラブの一部でしか、うん、多分根付いてないと思うんですけど、でもそうでもねえ か、
どうかな。
結構大手の人、大きな、あ、なんだ、メジャーな人でも
本当にアイドルとか、うん、
アイドルはライブ PA ですね、
PA
は
ね、
うんうん、
まあ、
TM ネットワークとかだってライブ、あ、でもあれはライブ、
あれは生ですよ、
ちゃんとドラムとかいるもん、
ね、クラフトワークはどうなの、
あれはライブ PA なんですか、
ね、あれ分かんない、
でもライブやってそうだな、あの人たちは。
あれはどうなんですか、エイジさん、クラフトワーク。
なんか前、ずいぶん前ですけど、赤坂ブリッジで見たときは、やっぱマシントラブルで止まるんですよね。
え、マジでやってるんですか。
で、止まるの、結局、それ多分ライブ PA なんじゃないですかね。演奏するちょっとなんかエフェクトとかを操作するのは、多分彼らがそのリアルタイムにやってるんでしょうけど、なんかオケがちゃんと流れるんですよね。
オケはでもシーケンサーで演奏してるか、CD で流してるかによってだいぶ変わって
きます。そうですね、なんかあの時はなんか赤いのレコーダーかハードディスクレコーダーか何かの、でそれでなんかそれが止まっちゃって、曲の途中で止まったらもうみんなで 大騒ぎになって
それなんかあの CDR に傷がついてて CDJ が止まったとかじゃない、
ね、あれが CDR じゃなくてシーケンサーで演奏したらライブですよ、あれシーケンサーが演奏してます。
いや、そうですよ、シーケンサーが演奏してるのとCDR が待ってるのと違う。見てる方はどんだけ違うの。
見てる方は全然分かんないけどね。
関係ないよね、見てる人ね。
昔太さんがノートパソコンね、うん、確か置いてやってた、そうそうそう、操作してましたけど、あれ何やってるか分かんないですもんね。
僕もそのエレクトラグライドってあったじゃないですか、幕張メッセであったやつ、はいはいはい、あれでクラフトワーク見たんですよ、
はい、
生で、
はいはい、
で4人立ってて、
おじいさんが、
おじいさんが立っててで、なんかノートパソコン 4人ともなんかカチャカチャやってるんですけど、うん、何やってるか分かんないでしょ。ストリートやってるかもしれない、
覗いてみた
らね、ライブ中、うん、
メディアプレイヤー立ち上げてソリティアとかやってるかもしれない、
YouTube 見てるかもしれないし、
エッチな素人を見てるかもしれないし、
そう分かんないですね。 Facebook で何か書いてるかもしれないしね何してるかは、
ライブナウとか言ってるかもしれない、ライブしろよって
でもお客さんには関係ないもんな、それ画面見えないから、う
ん、
何やってたってクラフトワーク本人いることには変わりなくて、
あ、これであの名前出せないですけど、うん、結構大御所有名なドラムベースの、うん、
はい、
うん、あれどこだったかな、今なくなっちゃった恵比寿のミルクですね、恵比寿のミルクでライブやってるのを見てて、
はい、
で後ろに回ったら、うん、こうノートパソコンになんか表示されてて、うん、なんだろうなと思って読んでたらなんか論文をずっと読んでるんです
音出てるんですよね、
音出てます
ステージがあって、うん、フロアがあってフロアのお客さんがその彼がやってるとおぼしきその演奏を見てるわけですよね、
うんうん、踊ってるわけですイエーって踊ってるんですけど本人はなんか論文を難しくして読んでるわけです
あ、すごいなこれ、
あ、ここまでやっていいんだみたいな
ライブ PA なんでもありですね、
うん、難しいですよ。でもそれ仮にね、うん、あのシーケンサーを走らせてたとする、うん、しましょう、うん、キューベースとかなんかね、
うん、
でそれであのリアルタイムになんかディレイかけたりとか、うん、エフェクトかけたりしましょう、
うん、
でも元からそれらがかかってるものと、うん、今生でかけるのの差って、うん、フロアにいる人から見たらあんまり差はないんじゃない、
うん、例えばどうなんだろうな、でもこうブレイクをこう自分のタイミングで入れたりとかで変わってくるのかな、うん、
でも
盛り上が見てる側は分かんねえよな、でもな
盛り上がる場所ってさ、うん、決め打ちで作るじゃないですか、うん、ここで盛り上がったみたいな、
うん、
なんか これもそれを想定して家でやってきて、
うん、
それのなんかワブをその再生するのと一緒なんじゃないのかな
結局だからアクションがない限り客には伝わんないですからね、う
ん、伝わんない、
うん、だからつまみ回してでもただ回してるだけって可能性もあるわけですからね。
そうテクノ DJ とかが、うん、なんかジェフ・ミルズとか、うん、ケンシーさんとかね、
うん、
DJ するときにこう EQ 回すときにこうモーションがでかいじゃないですか、
うん、
ギュッてこう上体乗り回して、うん、EQ ちょっとひねったら腕をパンって上に上げてなんかこうなんかチャーハンでも作ってるような感じでやるでしょ、
振りかぶって回すみたいな、
そう料理人みたいなあれやんないといけないんですよ多分、だから、うん、あれ多分盛り上げなんでしょうね、やんなくてもいいと思うさ、あんな EQ ちょっとずつとか、
あの平沢進さんはその多分そこら辺にジレンマみたいなのを感じて、
うん、
わざわざ自分で巨大な楽器を作って、
うん、
それをグワーって回すと音が変わるっていうのになってました
なるほど、一個の答えですねそれはね、
巨大なローラーみたいなのを回すとか、
スパイプとか並べてなんか、ね、
そうそう
そう、それ傾ける音とか出てとか、
そうそうそう、ウィーンとかで、ね、レバーをこうでっかいレバーを押してやっと音が鳴るとか、はいはい、そこまでしないとやっぱ伝わんないのかな
ってかもしれないですよ、
うん、
何やってるか分かんない、しかもでっかい会場だったら、うん、もう豆粒みたいですからね、
うん、
何してんのって、そんなだってワブ再生してるのとシーケンサー再生してるの差なんてないですよね、
うん、
それジレンマありますよ、それは。
クラフトワークだから、うん、あの例えばその赤坂ブリッジの時は何やってるか分からなかったですけど、
はい、
昔の PV とか見ると、
うん、
まあ、古いなんかあのアナログのシーケンサーとか使いつつも演奏はしてたんですよね、
う
ん、
昔はやってましたね、
うんうん、だから なんか YMO とかもなんか昔何ですっけ、ローランドの MCA とか、あのムーグのモジュラーシンセサイザーとかで、シーケンサー流しで生演奏してましたけど、
シーケンサーからドンカバ流してユキヒロさんが叩くっていう、あれもライブですね、完全に。
だからもそもそもね、あの、打ち込みの人のライブって本当に YMO とか TM ネットワークみたいに、あのスタジオに山ほど機材が彼らあるわけじゃないですか、そんな持ってこれないでしょ普通の人は、でも YMO とかはトラックにバーン詰めて、機材ごとガーンと持ってきて、シーケンサーオンにして全部流す、で普通できないですからね、そんなので、まあ、画面の中だけなのか、なんかその外の音源使ったら持ってこなきゃいけないから、
電気グルーヴ以降からもう楽器は本当キーボーディストが一人キーボード弾いてるだけでって感じになりました
よ、なりましたね、許されるんだった
のか、まあ、だからその辺でしょうね、メジャーの人がそれを OK としたから、今あの、まあ、メジャーじゃないアマチュアの DTM 世代の人たちもそれを OK にしてしまったんでしょうね、多分。
メニューなんですかね、楽器やっぱセットするのはね、
まあ、でもこだわりの世界でしょうね、普通にそのミックスされ3つミックスされたものを流すだけでも済むんだけど、楽器を持ってくることによってライブっていうなんか、
なんかライブってやっぱりその都度その演奏する場所とか、まあ、番組とかでも、そのちゃんとチケットを払うライブに行くのにしても、なんだろう、そのステージごとにやっぱり演奏の感じが違ったり音が違ったりした方がやっぱライブかなとは思うん
ですね。今日はちょっとしっとりめでいきましょう、BPM 落としたりとかね、
そうですね。
で僕この前ね、先週ユーミンのライブ行ったんですよ、苗場に行ってきまして、で完全全部生演奏で、当たり前なんでしょうけど、
ユーミンさんだそう
です。逆にびっくりする感じ、
いや逆にびっくりしますよ。ステージがね、そのフロアの真ん中にあるセンターステージだったんですよ、まあ、初めて見たんですよ、ユーミンって、でセンターステージ でそのステージの周りの、フロアと同じ高さのところにバンド の、あのブースがあるんですよ、だからすごい触れる距離まで楽器に近づいてまじまじと観察できたんですよ、でキーボードのブース、あれかなりキーボードの比率高いと思うんで、あの人のアレンジって、でもラックの中にですね、JV2080 とかね、
ミディですか、
ミディです、
ミディ音源がある
XV5080 と、あとノードラック2と、なんかね、いろいろモチーフ XS とかが置
いてあって、ね、
あとハモンドオルガン
高いやつばっかりじゃないですか。
そんなめちゃ高ではないかな。置いてあって、で足元に切り替え用のペダルが10個ぐらいバーってこう、ボリュームとかこれ全部生でやってんだっていうのがね、なんか感動しましたね。まあ、すげえな、
このわざわざではそれ
はまだ、ね、わざわざ生でやってるよみたいな感じで、
現役の。そうわざわざって思いますよ、
わざわざと思う。
いやこれすごい自分で今口にしてびっくりしたんですけど、ライブって当然その当たり前なのに、DTM を経験してる人間からしてみると、なんかわざわざなんであんなに面倒くさいことするんだなっていう、
いいじゃんスミックスで。
その方がなんか、これおかしな話ですけど、なんか2ミックス聞かせてもらって、さっきのライブページじゃないですけどとか、安心感があるんですよね。
そうですね、
だけどもそれわざわざその機材ね、そのつないで演奏者の人がそれを操作してというか弾いて音楽聴けるっていうのはすごくなんか
すごいですよ、
刺激になりますよ、ね、
しかもこうユーミンってそんなジャムセッションとかじゃないんで、そんなに変わんないでしょ毎回。この曲こうなったらピタッと決まってたら、本当原曲まんまの展開でピタッと弾くっていう、
な
んかことをしてるから、
なんですかね、僕よく知らないんですけど、ユーミンは基本的にはライブはあんまやらないんですか。
ライブやってますね、
やってます、
ツアーとか80カ所とか
やってる時、いやそういう時ってやっぱりその都度やっぱりその、なんだろう、ライブホールの大きさとか、野外とかでもそのセットとか変わるんですかね。
変わんない、
変わんない、
変わんない。で苗場っていう場所の、あの冬のやつは、ちょっと規模小さいの、1000人ぐらいなんですよ、で1000人ぐらいで、ちょっとマニアックな曲だばっかりやるみたいな、コアファン向けのやつなんですけど、まあ、それでもそのやる曲って大体セット決まってて、毎年違うらしいんですけど、今年はこれみたいなの決まったら、そのやる曲に合わせて楽器のセッティングとか全部プログラミングして、
決めて、もちろんそうですよね、
まあ、それは普通なんでしょうけど
ね。
まあそれにしてもね、そんなに10日間ぐらいそのライブをやったとしても、10日間変わらないセットで続けるわけですもんね。それが
スミックスいいような気がする
。スミックスいいじゃないですか。
ユーミンにだってライブ感は求めないでしょ、ユーミンのリスナーは。
まあ、
これがサザンだったら違いますよ、サザンはロックバンドなんで、毎回多分違うセット、違う演奏で聞きたいと思うんですけど、ユーミンだったらあの曲をあのレコーディングしたまんまで聞きたいっていうファンの方がやっぱ多いと思うんですよ。
まあ普通はそうかもしれない、うん、コアファンになってきたら違うかもしれないけど、
まあそうだろうけど、
まあでもなるべく原曲のまんまでみたいなのは心がけてるみたいで、うん、でだから原曲出たもう80年代の当時とかと今と全然楽器違うのに、うん、原曲の音をそのローランドの音源で再現して作り直してるわけですよ。
なるほど。
でギターの音とかも、うん、なんかもうギターブースから見たらギターが 6,7 本ぐらいバーっといろんな種類のギターエレアコとかエレキとかバーっと置いてあって、うん、アンプもいろんな種類のアンプがね、うん、積んであってそれぞれにマイクがちゃんと向いてあって曲によって分けてる、うんうんうん、
こだわりだね、うん、バックバンドのこだわりなのかもしれないね、
かもしれないですね、
うん、ユーミンのそのこだわりではなく、
うん、なんかそれに改めてびっくりしましたね、よくやるなと。
ちなみにあんま関係ないんだけどユーミンって今いくつだっけ。
58ぐらい。
マジかよ。
還暦近いんですよ。
いやそう
だからね、ある意味今見とかないといけないっていう気はちょっとするんですよ、
うん、おばさんだよな、
初老と言ってもいい、うん、だから声がね、あの80年代の当時よりも、うん、おそらく1オクターブぐらいもう削られてるんですよ、上が。
そう、
全然高音出なくなってるんで。
そう考えて桑田佳祐ってバケモンだな。
桑田佳祐
なんであんな変わんねえんだろう、ね、
中島みゆきはバケモンですよ。
あれはバケモンです、
あれバケモンでしょ、
当時からバケモンじゃないですか、ね、20代の頃からずっとバケモンのまんま、顔も変わんねえし。
本当ね、日本の音楽界だったら、うん、中島みゆき、小田和正、デーモン、これはバケモンだと思いますよ。
いやー、本当ね、
声変わんない。
まあ、でもさ、悪魔だけど。
悪魔人間じゃないから
。みゆきは魔女でしょ、間違い
ない。魔女ですね。
小田和正なんだろうね。暴君。俺この間小田和正のさ、うん、ライブなんかの朝の番組で小田和正さんがツアーをやってます、うん、大きな会場にいっぱい客が入ってますって言って、うんうんうん、で小田和正がその大きな会場の客席の中に花道があるんだよ、うんうん、その花道の中をこう、うん、白髪混じりのおじいさんがだよ、うんうんうん、ほとんど白髪だよ、ロマンスグレーのおじいさんが全力疾走しながら、うんうん、みんなありがとうみたいな感
じで。すごいよね。
なんだこの指示は。
60超えてるでしょ、あの人って、
うん、あいいよ止めないで。かんたかい子で歌いながら走ってるんですよ。そういう曲じゃねえだろうとか思って、うん、怖いわ。
いや、すごい世界だと思いますよ。
すごい世界ですよ、ね、本当ね、我々の知らない、うんうん、多分おそらく接することができない世界ですよ。
なんかそれやって、小田さんそれやってて当たり前だから、当たり前にやってるんじゃないですかね。
いや、もうだから彼らの中では
何十年も続けて、
まあ、普段からしてみても、うん、小田和正ってのはそういうもんだと思ってるんですよ。
そう、ね、
元気なおじいさんっていうイメージ。
自分たちもその例えば20代から聞いてた人もう、ね、20年もう30年近く
やってますよ、ね、もう30年ぐらいやってますよね、
うん、20で聞いてた人ってもう50じゃないですか、うん、でその時小田さんが歌うと20代みんな戻ってるんじゃないですか。
でしょうね、うん、もうあ、まあ、ちょっとだから解雇な意味も多少あるとは思うんですよ、うんうんうん、
ファンの年齢層は高いでしょうね、
うん
う
ん
うん、だからユーミンがその去年あのなんだ紅白出て、
あ、出ました ね、
うん、で、まあ、声が低くなったとか高い声出てないとか、うん、結構週刊誌とかがこう書いてましたね。
しょうがねえよ。
60なんだよ、だって
ハードル高すぎんだろお前らの。
そんなの
ボーカルライドじゃない
んだよ、いくつだと思ってんだっていう、ね。まあ、それでもね、生でねやるっていうのは本当一期一会ですね、あれは
本当ね、
えー、
まあ、ちょっとこれからまだまだね音楽を続けていく上で 生、うん、その生演奏とこう向き合うっていうのはね、うん、まだまだあると思うんで、
うん
うん、その都度こう話していきたいと思ってますっていうことでまとめようか。
この内容をその都度話すの、
うん、もう30分経ったからです
から。どういうまとめやねん。はい、じゃあちょっと曲途中で挟みましょうか、は
い、じゃあ全然生演奏じゃない曲。
生演奏じゃないか。こんだけ生のこと言っといてな。
俺らがかけられる曲で生演奏の曲なんかねっつって。
ないミニさんギター弾けるんじゃないですか。
弾けませんよ僕は。
ダメなの。ない
、ね、コードを押さえてそれで曲作ることありますけど、うん、じゃあ人前で弾いてくれって言われたらとんでもない。
あ、
弾き語りぐらいかな、できて
弾き語りぐらい、うん、それはでもね俺から見たら十分弾ける人ですよ。
いや、コードを押さえるだけですからそれは弾けると、うん、まあ、まあ弾いてんだけど、うん、だから例えばそのギターのフレットのどこに何の音があるかとか分かってないんですよ。
あ、そうなんですか。
コード、指の形を覚えてるから、
コードから入っていくから。
そうそうそうそう、
なるほどな、
うん、
なるほど。じゃあそのミリさんの名前ですか、存分に聴けるこの曲を。
え、全然名前ですギターですら打ち込みの曲を。全編ギターナンバーなんだけど全部打ち込みの曲を。
全部打ち込みの曲を、
グリーディーで、はい、ハートコアサイコ。
入ってますけど、このギターは生じゃないんですか。
え、打ち込みですよ。当たり前じゃないですか。
出るんですね、こういう音が。
ボーカルはもちろん生ですよ。
ボーカルは生
です。グルービーの内堀さんの生のボーカルですけども、うんうん、
いやー、でもリアルな音は出ますね。
いやー、最近ディストーションギターに関してはここ 2,3 年でね、うん、DTM でほぼ分かんないぐらいまで再現できるようになったね、うん、
すごいよね、
うんうん、
パッと聞いて違い分かんないですね。
全然分かんないと思う、うん、まあまあ、もちろん本当のギタリストが聞いたら、うん、あ、これ打ち込みだよってすぐ分かるんでしょうけど、うんうんうん、ありえない、うん、なんだろう、例えばフレット側の移動がえらいこう、うん、幅が広かったりとか、うんうん、普通弾けねえだろっていうことやってますからすぐ分かるらしいんですけど、まあ、うん、パッと聞き分かんないですよ。
分かんないよね、
うん、まあ、インチキ音楽です
よ。まあ、でもこのラジオもですね、
はい、
ちょっと今年は生みたいなキーワードで、ね、うん、ちょっとイベント的なことはしたいなと思ってまして、例えば、ね、ユーストリームの配信とか、
そうそうそう、
公開収録とかね、
せっかくね、サバコさんでやってるんだから、ね、今この収録してるところも別に日取りさえこう、ね、告知すれば、うん、収録見に来れるわけです
よ。もちろんもちろん、
うんうん、
まあ、なんでちゃんとね、そういうイベントとして事前に告知して、
うん、
まあ、生の DJ とか、うん、そういう感じで入れたりやってもらったりとかね、うん、ライブとかも挟んだりとかして、うん、何回かスペシャル的な、うん、
スペシャルイベントをね
やってみたいですね、
うん、やってみたいですね、
うん、せっかくね、場所もユーストリームでもサボコさんっていつでも配信できる状態になってますか。
できます、
はい、素晴らしい。回線もあり、
うん、DJ ブースもあり、
DJ ブースもあり、
防音で、しかもお酒も飲めるっていう。
お酒も飲める、
あれすげえじゃんここ。新宿からほど近いし ね、
ね、うん、なんでこ今年はちょっとぜひですね、
うん、
そうですね、お願いしたいですね、
いろいろやってみたいですね、
やってみたいですね、
うん、
まあ、あと普段の収録もね、うん、ツイッターとかでバブルビーか、
うん、
ミディかどっちか見てたら、うん、今日収録あるから来たい人来てくださいって適当に書くので、
つぶやくようにします、
うん、そしたら、
これからは
勝手に見に来てください、
勝手に見てください。
出演しないでくださいね。見てるだけで、お酒とか飲めますからね、
うん
うん、暇つぶしにどうでしょう。
ぜひですね、ちょっと来てほしいなと思います、
せっかくですからね、みんなで盛り上げていきましょう。
ラジオ
無難な
無難な。はい、ではエイジさん、その沢子さんのなんか直近の告知事とか何かあったり。
まあ、いつも通り毎週末イベントがあってスケジュール見ていただきたいのと、
はい、
あとはそうですね、なんだろう、新しいイベントも次に募集してますんで、
うん
うん、なんか興味があればぜひぜひ問い合わせしてくれればなと思ってますね、
うん、
はい、
そうですね、特にね、早稲田の学生さん、
うん、
早稲田知らずに4年で卒業するなんてね、
うん
うん、もったいないですからね。
すぐ横にありますから。
すぐ横ですからね。道路さんですぐですからね。
前言われたのなんだっけな、うん、クラシックが流れてるそうな店だって言われたことあります。
どこが、
いやいや、なんか看板が茶色くてサバコって書いてあるから
看板変えましょう。
やっぱちょっとなんかライブハウスっぽい看板にしないとダメなのかな。
看板にもうスプレーでこうサバコって書いて
スプレーで書く
サバコ参上って書いて。
うん、エアブラシとかでね、うん、この黒人女性のこうケツをこうブリンブリンな感じで。
あと窓かまきから等身大ポップとかこう置いといて。
あれの店だ、
タコ向けに。
まあそういうね、工夫もね、
うん、2階には美味しい台湾料理、あ、2階じゃねえか、1階か、
1階
には美味しい台湾料理屋もありますから
ね。本当うまいですよね、あそこね、
うん、あそこはうまい、でしかも安い。
すごいありがたいことに、うん、うちのお客さんがもうそれも半分目当てで来てるっていう感じですよね、うん、例えばその DJ のとかライブイベントの時とかは、うん、もう打ち上げ上で確定してるみたいなんで、うん、まあそういった意味では、うん、上のお店もすごい
環境としてはすごい恵まれてます
よ。恵まれてますね、うん、
下でいい音で音楽を楽しんで、お酒を飲んで、小腹が空いたら上の台湾料理、
上の台湾料理
行くと、
翌朝学校に行くわけですよ。講義を聞きに行くわけですよ。
なるほど。
じゃあリバー早稲田ということでね。
普通の平日とかはどうなんですか。平日の夜とかはフラッと来て、
はい、
そうですね、バー営業
で、おかげさまで、今は割とその平日でもライブイベントがあったりとかしてたりとか、あとはまあ、こういった形ではラジオの収録とかではなく、普通にその音楽制作の場としても使ってもらってますんで、まあそれちょっと具体的にその料金がこうこうって決めてないんで、まずとりあえずはこういうふ
う
に使ってみたいんですけどできますかって
相談から
ね、相談からで、まあ場所をご提供させていただきたいと思いますね。
まっとうなアドバイス
です、ね、アドバイス、
うん、アドバイスというか宣伝ですね、うん、
まあ要は、うん、要はエイジさんに相談ってことです
、まあ、正直自分が考えてることを、うん、じゃないと思うんですよね。ここ何に使えるんだろうっていうアイデアはお客さんが持ってると思うんで、うんうん、
空間は提供しますよってことですね。あとお酒と、
うんうん、例えばここなんか撮影に使いたいとか、うん、それもそういったのもいいし、うん、なんだろうね、あ芝居とか、
ありですね、
落語とか、なんですか、話ですか、お笑いですか、
お笑いライブとか全然できますよ、
ね、もいいと思いますよ、
そうですよね、うん、まあ、普通にトークイベントとかもやってらっしゃいますもんね、
はい、そうですね、うん、なんで、まあだから、なんだろうね、うん、よく僕も本当正直説明しにくいんですよ、自分の店のことを、うん、いろんなことやってるんで、うん、ただ、その人それぞれのなんか部室とか、うん、自分の好きな部屋、うん、自分の部屋みたいな感覚で使ってもらって、そこにみんな人が集まって お酒も飲めるし、うん、音も出せるしっていうの、うん、の環境があるよっていうのが、うん、なんだろうな、アピールできればなとか思いますね、うん、
ジャンルは問わない
ですよ、ね、うん、お笑いから音楽まで、
そんな広くないじゃない
そんな広くない
まあ、まあ、
広いっていうのは何だろう、お笑いから結婚式
まで結婚式まで、あ、それ広いな、
結婚式の二次会はね、
結婚式二次会とかあるし、
はい、うん、あと普通になんか落語とかもやったことありますし、うん、芝居もやったこともあるんですけど、最近減りましたね、やっぱ音楽イベントおかげさまで、うん、なんか名前が知られてからは結構そういうので、そういう音楽っていうなんか専門的な感じになっちゃってるっぽいのがあるんですけど、僕的には
決して音楽だけの店ではない、うんうん、
なんかむしろなんかお客さんに楽しんでもらって使ってもらって、それで自分がちゃんとご飯食べていけるのはすごいなと思っちゃってます
ね。 いいことですよ、これがね、社会奉仕、違う、
奉仕じゃないな、
社会貢献ですよ、社会貢献ですよ
まあ本当にあくまでも場の提供ができて、うんうん、おかげさまでここまで続けられてるっていうのはね、お客さんが使いやすいのっていうのはあると思うし、うんうん、ただ僕さ、ね、話がどうぞ巡りになっちゃうかもしれないですけど、うん、僕だけじゃアイデア出てこないんで、お客さんに本当に提供してもらいたいなと思ってますね、
う
ん
う
ん
うん、みんなで盛り上げていこう
と、盛り上げてますね、うん、じゃあまずこのラジオとしてですね、ちょっと今年はもう少しこう踏み込んだ感じで、
うん、
いろいろ
と、ね、よりこうね、表に向けてショータイムとしてエンターテイメントとしてね
ミディのエンターテイメントタイム、
いや僕はあんま何もできないですけどやらない、あれですね、地下アイドルとか呼びたいですね、
地下アイドルな、うん、
あ
で ここでこのラジオにライブやってもらって、うん、このラジオでもいいし、
あ、いいかもしれないですね、
うんうん、地下アイドルの方聞いてたら
聞いてください聞いてないな、うん、じゃあ今年はですね、ぜひちょっと、なんか面白いことをやりたいと思いますので、
はい、ちょっと頭を絞って、
ない知恵を絞って僕らとしては頑張っていきたいと思います、
はい、
はい、ということで、
まとめましょうか、
まとめましょうか
はい、はい、そういうわけで、バブルビーミリーのこれくれますか、第21
回でしたが、我々の告知ことはありますか。
僕はですね、ないです
ないか、僕はですね、イベントをすることになりまして、うん、ちょっと初告知なんですけど、
うん、
3月2日、うん、金曜日の夕方なんですけど、
うん、
渋谷のウェイステッドタイムっていうところで、はい、まあ、夕方イベントでライブ4本だけのミニイベントなんですけど、
はい、
そこにバブルビーフューチャーの炎上 G、
うん、
そしてジャスコ、
ジャスコ
で、アフロディーテファンクラブ、
アフロディーテファンクラブ、
アフロディーテファンクラブ、そして FQTQ フューチャリング大月真希というですね、
お、すごい豪華じゃないですか、
その4組が出るイベントを、渋谷ウェステッドタイム3月2日金曜日夜7時からやりますので、皆さんよければ遊びに来てください。
なるほど、あ、俺あった、
はい、あった、
うん、あのね、3月のね、何したっけな、うん、17かな
17
だったと思ったけどな、モグラで、秋葉原モグラでエクストリームハート、はい、今年一発目のありますね、
はい、
はい、まあよろしければ遊びに来てくださいということで、
うん、
はい、
はい、っていう感じでしょうか
でしょうね、はい、はい、
じゃ本日のゲストはですね、いつも収録に、お邪魔させてもらってるサバコのエイジさん、ゲストで
お迎えいたしました、
はい、
お迎えいたしました、ありがとうございました、
よろしくお願いします、
こちらこそよろしくお願いします、
というわけでまた来週Good.